はい、皆様大変お待たせいたしました。ここからは斉藤ひとりさんのお話です。皆様大きな拍手をお願いいたします。
はい、聞こえますか？なんだか本当にいっぱいになっちゃったね。ここのパーティー会場はね、だいたい聞いたら800人から900人って言ってたんだけどね、今日で1600人いるんだよね。1800、あ、そう。これで来年は2つに分けてやろうかっていう話もしてる。いや、2日間じゃなくて、死んじゃうよ。
やる気になろう。
皆さん雪降んなくてよかったね。今年はみんなに約束したことがあるのね。それは一年の初めって私は2月だと思ってるの。旧正月でね。で、2月から私真面目になります。だから、やることは変わらないんだけど、真面目なことしか言わない。今日は花江ちゃんとかうちの社長たち、恵美子さんとお話ししたんだけど、この会場の中にもほら連れてこられちゃう人とかいろんな人がいて、不思議な話の好きな人と嫌いな人がいるの。今までそういう人に遠慮して不思議な話っていうのが半分もできなかったのね。で、今年からね、不思議な話が嫌いな人に出てもらう。今日ね、一番最初に話すことをちょっと聞いてほしいんだけど、俺のテープで親の因果は子供に出ないよっていうの言ってるんだけど、あれで質問が一番多いことがあるんで、まずその質問に答えておきます。それがよくおじいさんとかお父さんとか人のこと息もできないほどやり込める、怒鳴る人がいるんだよね。そうすると子供か孫に喘息の子が出ちゃうっていう話をよくしてるんだけど、因果っていうのはね、全員が因果じゃないんだよ。ちょっとみーちゃん、ちょっと申し訳ない。みーちゃん先生、ここに猫の毛ついてない？ごめんね。なんか猫好きだからどこ行っても猫を飼ってるからね。 それで因果の話なんだけど、因果って全員が因果じゃないんだよ。因果ってのはね、言われるとすぐピンとくるので、ピンとこないのはただの体の不調だからね。で、何言いたいのかっていうと、おじいちゃんとか親が子供のことを怒鳴りつけたり、息もできないほどやると、子供か孫に小児喘息の子が出たり、そういうことがあるよっていう話をすると、おじいちゃんの因果が子供に出ると思う人がいるので、俺は出ないでよ出ないよって言ってるから、どっちが正しいんですかっていうことを聞かれるんだけど、その子供も前にそういうことをしてたの、わかるかい。その子供も親の時に人のことを怒鳴ったりしてた人なの。それがちょうどそこへ生まれるようになってるの。OK かい。だから親のが出てるんじゃないの、ちょうどうまい組み合わせでそうなるようになってるんだよっていう。で、私は小児喘息だったけど、うちの親もおじいちゃんもそういうこと全然しない人だったよ、言ったら、それはただの病気だからね、それは因果じゃないんだよ。誰見ても因果だと思っちゃダメだよ。こんだけ人を集めて因果の話してるってのは俺ぐらいだと思うんだよ。今日はね、不思議な話オンリーです。俺たちは何のために生まれるかっていうと、魂の成長のために生まれてくる。何回も何回も生まれるの。で、魂の成長って何ですかっていうと、2つだけなの。で、ものすごく実はシンプルなの。で、この宇宙はものすごく本当はシンプルなの。で、いろいろ言わなきゃいけないのは、いろいろ言って商売にしようとしてるやつがいるの。だ、俺みたいのが、もう聖書みたい、経典みたいの書くと、だいたい2ページで終わっちゃうんだよ。もう、ここ薄いんだよ、薄いんだ、大きい字で薄い。純ちゃんがね、死ぬと、あなたはこの人生を楽しみましたか、それから人に親切にしましたかって、この2つしか聞かないの、聞かれないの。なぜかというと、俺たちは約束してきたの。この人生を楽しく生きて人に親切にするよっていうことで約束してきた。だから約束守りましたかって聞かれてるだけなの。だからこの人生で俺たちは守護霊さんっていうのがいるのね。よく私の守護霊さんって何してんのかしらっていう人いるんだけど、あ、それよりさ、これは私の守護霊さんってどんな人かしらって質問があるの。知りたいでしょ、自分の守護霊さんどんな人か。あんたよりちょっとマシな人。ちょっとマシな人、すごいマシな人とかついてないの、ちょっとマシな人がついてない。そう、だから特別なすごいことはできない。それでこの守護霊さんっていうのは、この人生を楽しく生きて、人生楽しく生きて人に親切にしようっていう時しか発動できない。だから暗い人、心配事の多い人、こういう人には守護霊さんはついてても何もできない。だから簡単なこと言うと、人殺しする人にもついてるの。だけど人殺しの人に賛同したり味方することはないの。だからちょっと考えると、この人生、俺たちは この親で、この兄弟で、この親戚で、この旦那で、この奥さんで明るく生きるというすごい修行をしてきたねわかるかいそれで、それでも明るく生きて人に親切にするよっていう。で、明るく生きるだけでも大変なんだよね。人に親切にするだけでも大変なの。でも二つじゃないとダメなの。例えば人に親切にするけど自分はどうなってもいいんだとかっていう犠牲的精神っていうのはダメなの。ここにいる人たち、俺が死んだらここの人たち全員助かるとするじゃない。だったら俺も助けてよだってこんなに助かるんだよ、あと一人何とかしてよわかるかい。神様はね、犠牲を嫌うのね。だってさ、誰かが不幸になって誰かが幸せになったんじゃ同じだもんな。だから全員が幸せになることを考えるとうまくいくの。だから守護霊さんっていうのは明るく生きて人に親切にしようって、もちろんあれだよ、ちゃんと生活しての話だよ。で、俺たちちゃんと働かなきゃダメなの。人っていう字はね、支え合ってんじゃないんだよ。こういう字なんだ、あれ。人間が大地に足を広げて立ってる姿なの。わかるかい？だから俺たちは誰かの世話にならないでも立ってられるんだよ。木って字あるんだろ？あ、木は木じゃ。だけど日本書くと林になるだろ。で、林っていう、要するに一本一本木がいっぱい立ってると風とかなんとかに守られるようになってるんだよ。みんなが寄りかかってるんじゃないんだよ。三本だと森だろ。で、四本でジャングルってのは知ってた
知らない、知らないな聞いたことなかったね覚えておいて、今度漢字の試験に出るから
うん、出ない
出ない
、だから俺たちは幸せに生きなきゃダメだよ。で、守護霊さんっていうのはね、自分も幸せになって人に親切にしようっていうと知恵とかアイデアとかくれるので、神様のひらめきってね、テレビ見てるとその言葉が引っかかるの。だ、声で聞こえるんじゃないの。本読んでてもそこだけがピンと引っかかるの。それで心配事ばかし起こしてる人って、心配してる人って言うだろ、心配事を呼び寄せるの。それから怖いことを呼び寄せるからやめな。人間というのは思ったことが叶えられるので、これから難しい話だからね。俺この話あんまり好きじゃないんだよ、めんどくせえから。いや、わかんなくてもいいんだよ。人間ってね、自由意志があるんだよ。神がね、唯一人間にだけ自由意志っていうのを与えたんだよ。だから天国から俺たちがこっちへ出てくるときに、人をいじめますとか人殺しますとかって言って出てくるやついないんだよ。必ず幸せになって人に親切にしますっつって出てくるんだよ。ところが自由意志でやらないやつがいるんだよ。だって天国言葉と地獄言葉って教えたじゃん。天国言葉の方がいいに決まってんだよ。なのにやらないやつがいるんだよ。わかるかい？で、やらないっていうのは自由意志なんだよ。で、自由意志でやらないとどうなるかっていうと、悩んだり苦労するようになってるんだよ。で、神は自由意志の結果違うというのが苦労なんだよ。わかるかい？ だから自分が仕事がうまくいかない、人生がうまくいかない、女にモテない。大問題でしょ。で、そういうことがあったとき、何かが違うの。で、大基本は、この人生を明るく生きて、人に親切にする。俺がよくついてるって言葉いいなって言うじゃん。とついてるって言うと、ついてるやつとついてないやつっているよな。ついてない人間っていうのは、車乗ってた時に後ろから追突されるじゃん。とついてないなと思うんだよ。で、ついてる人間っていうのは、車ぐちゃぐちゃになっちゃっても、こんなんで俺よく死ななかったなと。ついてると思うんだよ。わかるかい？で、そこでなんだよ。で、俺は相当ついてる人間なんだよ。だけど、順番があるんだよ。で、これ覚えておいてよ。俺が追突されるじゃん。で、ドンって追突されたら、痛えなこいつなんだよと思うんだよ。わかる？で、なんでお前こんなぶつけちゃって首痛えなとか思うんだよな。それで思い直すんだよ。でもこんなに車ぶっ壊れたのに、俺こんなもんでついててよかった。俺やっぱしついてんだ。この順番だよ。ぶつけられると同時についてるとかと思わないんだよ。わかるかい？だからよくね、知らない人はね、何かあってもすぐついてるって思えないんですって。すぐは思えないよ。すぐ思えない、まず痛えとかだ。うん。俺ね、だいぶ前に階段から落っこったの。そしたらね、人ん家なんだけど、そこん家がね、階段とかのほら滑るワックスね塗っててさ、で、俺は最初裸足だったの、サンダルだったから、だから滑んなかったので、その時ね、のぶちゃん忘れてく、のぶちゃんがね、靴下貸してくれたんですよ。で、それでね、階段からね、もんどり打って落っこったらね、お尻が真っ黒になっちゃったの。その時ね、一番最初思ったら、なんでワックス塗るんだよって。うん。その次に思ったら、なんで靴下貸さなくたっていいんじゃねえか。うん。うん。で、最後にやっと、こんなもんで済んでついてるよな。みんな親切でやってくれたんだもんなって。やっぱし、痛えとかこの野郎とか頭へ来るとかっていうのは本能だな。本能で思っちゃうんだよな。で、それをついてる人って思い返すじゃん。だからついてるって人は努力家だよな。恨み事妬み事だとかついてないってさ、一番最初に思うことだよな。で、それから何にもその人を変えてないんだよな。人生を変える癖が出てないんだと思うんだよな。で、ついてない人はダメだよっていうのは、ついてない人って最後についてないと思ってるんだよ。わかるかい？だから必ず失敗すると思ってるんだよ。だから努力してても、俺たちは始めたら5回か6回改良すれば絶対成功すると信じてんだよ。ところが、根が失敗すると思ってる人間ってどうせ失敗すると思ってんだよな。わかるかい？だから努力はあんまりしたがらないんだよ。なぜかというと、頭の先にどうせ俺はうまくいかないんだっていう何かがあるんだよな。で、この世はね、行動の星なの。この地球って星は行動の星なんだよ。だから天国で習ったこと、この地球で考えたこと、これをやってみると合ってるかどうかが分かる星なの。 だからやらないとダメなの。わかるかい？だからこの節は行動しないことにはどうにもならない節なの。で、俺たちね、何回も生まれるの。死なないんだよ。魂って死ねないんだよ。だから死なないで向こうの星とかあの世というとこ行くんだよな。で、あの世でも勉強するんだよ。俺みたい勉強嫌いにとっちゃす辛いよなって。だけど、いや、俺勉強本当は好きだったんだよ。あの学校の勉強が嫌いだったの。だけど本も読むしね、何でも未だに勉強大好きだからな。だけどこの世は本当はね、楽しいものなんだよ。あ、俺の今日の話、あっちどこ行くか分かんないからね、この世で一番楽しいのは仕事なんだよ。で、仕事ってね、やらされると地獄の働きなの。辛いんだよ。で、自分で目標を自分で立ててると面白いんだよ、行ったって行かなくたって。ところが人に言われてノルマだとかってかけられると地獄の働きになっちゃうんだよ。わかるかい？だから目標はね、この前、目標っていうよりこの前、人間ってこう、今あの競争させない、あの、なんていうの、幼稚園とかな、あの運動会でも手つないでゴールするとかあるんだけど、人間って競争って大好きなんだよ。麻雀とかパチンコとか綱引きとかやってんじゃない？あれね、やりたくもないのにやらされて、順位つけて、必ずペケだと怒られるじゃない。で、うちの会社もみんなで競争してるけど、一番最後から万歳なんだよね。で、なぜ最後でも万歳なのか、よくわかんないけど、なぜかおめでとうございますっていう。でも人間ってね、怒られなかったら競争って大好きなんだよ。で、あの、世界で一番の金持ちでも仕事してんだよ。知ってるかい？あの、孫子の代まで食ってけるだけの金があるのにずっと仕事してんだよね。あ、仕事って面白いんだよ。で、そういう人も大概一回はね、ヨット買ってモナコに別荘作ったりとかするんだよね。で、海を見つめてって言って3日見てるとやんなるらしいよ。帰りたくなっちゃう。わかるよな。で、人は仕事して喜ばれてそれが幸せなんだよなって。わかるかな。だから俺たちってさ、守護霊さんってね、あ、守護霊さんじゃない、あのさ、なんか生まれてきた目的とか、なんかこう使命があるんじゃないかっていう人いるんだけど、使命ってね、人生明るく生きて人に親切にしてると、その道すがらに出てくるんだよ。だからほとんどの人っていうのは下り電車乗っかってるようなもんなんだよ。だけどいつも前にはね、上り電車があるから、今日から明るく生きよう、子供心配だって言うよ。子供は信じるのが親の務めなの。信じると、あと幸せだなとか、私ついてるのよつっただけで上り電車に乗れるんだよね。で、そうでこうやって見てると、あの、今日は今日で俺一生懸命喋ってるんだけど、これは俺なりの親切なんだよ。で、最近俺、あの、ついてる神社で玉ねぎ行ったりやってんだけどあれはあれで親切なんだよ。俺、あの、トム・ソーヤってところにいた時はね、いつもね、5人か6人に話してた。それがだんだんだんだん増えてきちゃって、今こんなに増えちゃったんだよね。だから人間ってね、あの、人生楽しく生きて人に親切、なんだ、 で、人に親切にしていくとね、道ってどんどん開けるの。だからマザー・テレサってね、ジャングルの奥地やなんかで死んでいく人を見て、人間に生まれてよかったと思ってもらいたいと思って尽くしてたの。だから親切にしてたの。そしたら勝手にだんだんだんだん道が開けて、国連に呼ばれて話するようになったけど、最初から国連に呼ばれようと思ってやってたんじゃないんだよ。で、成功の道ってそれだけなの。あとね、指導霊っていうのがいるの。で、指導霊って何ですかって言うとね、プロになろうとした時につくの。わかるかな？昔ってさ、親が職業決めたの。手先が器用だから大工になるとかじゃないの。お前大工になれって言って大工だったの。それから、お前能面作るとこ行けとか言われると、能面作るの見てて、能面って難しいんだよ。能面掘って、上にこう5分塗って、描く。あれ全部一人作業なんだよ。いや、何言いたいのかって言うと、で、墨で作ってる人いるの。下手。プロとね、いや、プロとアマチュアって全然違うんだよ。じゃあ、要するに、才能がどうのこうのじゃないんだって言ってんの。例えば、純ちゃんが能面師になるんだと決めて一生懸命やり出すと、この人は食ってけるように、ちゃんと、その、指導霊というのがついて指導してくれるの。だから、大工やなんかになると、大概ちゃんと家建てられるの。わかるかい？津軽三味線の高橋竹山さんでもなんでも、昔は目が見えないとそういうとこへ行くようになってんだよね。とちゃんと一生懸命やってると食えるようになるの。で、2つの条件があるの。指導霊がつくのには。指導霊は、まず、これで食ってくんだって覚悟。それから、一生懸命やる。自力の後に他力ありって言って、まず自分で一生懸命やるの、下手くそでも。そうすると、指導霊がつくのね。で、もっと頑張ると、もっといい指導霊がつくの。わかるかい？昔洋食とかフランス料理、だってフランス料理の小僧さんになりたいとかってして、フランス料理なんか食ったことないんだから。で、食ったこともないのを作ってんだよな。だから皿洗いとかしてると、鍋とか洗わせられると、残ったもん舐めて初めて、これはこんな味なんだ。わかるかい？で、そんなんで味を覚えながらやっててもちゃんと作れるようになっちゃうんだよ。で、人って、この前、京都かなんかの宮大工の見てたら、カンナ掛けからやらされてて、何年って言うと、五重の塔を作れたら、そういうところで作っちゃったんだよ。わかるかい？ってことは、過去において五重の塔を作ったやつがついてくれたんだよ。だから指導霊は時々変わるんだよ。だから自力で頑張った後には必ず他力がつくんだよ。だからその代わり、趣味でやってる程度の人にはつかないんだよ。なんでかというと、俺たちは生きてなきゃなんないんだよ。なんでかというと、魂って成長するためには生きてなきゃなんないんだよ。OK かい？で、魂は生きてなきゃいけない。生きてるためにはお金がいるんだよ。だからお金の悪口言うやつは絶対ダメだよ。だって魂の成長するってことは、今日も明日も生きてなきゃなんないんだよ。ってことは、俺たちご飯食わなきゃなんないんだよ。あと服着なきゃいけないんだよ。あと野宿ってね、人間ってあんまり野宿向きにできてねえんだよ。いや、本当なんだよ。だから最低限魂の成長ってことを考えると、お金がいるんだよ。わかるかい？で、俺たち盗っ人じゃないから、お金を稼ぐためには働くしかないんだよ。わかるかい？ だから働くってその道のプロになるっていうことなんだよ。でプロになるっていうことは真剣になると指導霊がついてくれるんだよ。だから安心しててもダントついてくれるんだよってそれを言いたいんだよな。わかるかい？で、わかんなくてもそうなんだよ。だから俺たちは人に親切にしてこうやって生きてればいいの。で、親切って難しいんだよ。親切ってね、昨日か一昨日かな、今日この会場に来てるか分かんないんだけど、親戚の人が身内でこういつも相談来て相談に乗ってるっていうのね、分かるかい？で相談にこう乗ってると俺が疲れないかっつったので、何言いたいのかっていうと、親戚相談というふりをしながら人からエネルギーを取るやつがいるんだよ。で本当に相手に相談を向けて相談して相手が喜んだ場合疲れないんだよ。なんかいいことしたって元気が湧いてくるんだよ。ところがちょくちょく相談に来てそいつが話した後疲れるっていう時はエネルギー泥棒なんだよ。で相談すると必ずネチネチネチネチこうやってやったらそれはこういうわけでできないのよとか、わかるかい？でそういうエネルギー泥棒が来たら相談に乗らないのが親切なんだよ。でその人がうまくいかないのは気が足りない。人間って強い気の人と弱い気の人がいるんだよ。だから相談事が来たら相談に乗っちゃダメなの。あんたそれは気が足りないんだよって、気ってオーラみたいのがあるの。これが足りない人がいるの。でそれが弱いの。 OK？ あのな、人生は切り開くって気で開くんだよ。この気が弱いんだよ。わかるかな？人生うまくいかない人は気に勢いがないんだよ。で運勢っていうのは流れてるだけじゃないんだよ。勢いよく流れる人とダラダラ流れる人がいるんだよ。で気には気迫という迫があるんだよ。この気迫がないとダメなんだよ。で今日もさっきちらっと顔見たんだよ。ここに生きてる人なんだけど、いつも修斗さんが嫌味言ってたらしいんだけど、それが気合の行をやりだしてから言わなくなっちゃったって言うんだね。人間ってね、自分の気が大きくなってくると今まで苦手だったやつが小さく見えてくるんだ。だから気ってね、大きくしなきゃいけないの。最近そういう相談が来ると、火の鳥の行何回やんな、なんてかというと話し合っても無駄なの。でまた面白いんだけど、人からエネルギーを取るエネルギー泥棒みたいなやつって実にやらないな。やらない、ノーマギー言ってるやつに限って俺の前来てずーっと質問してて、質問しないでやれっつうの絶対やんないんだよな。何言いたいのかというと、言葉で解決するようなもんってそんなにないよ。わかるかい？この世ってのは行動の星なんだよ。で、いろんなこと聞いてもやらないんだったら聞くことないんだよ。だからよく俺んとこでいろんな勉強してって言って、勉強するってさ、車にガソリン入れてんのと同じだよ。行動しないんだらガソリン入れたってしょうがないだろ。で、満タンなのにまだ入れてんだよな。 で、こぼれてんだよ、危ないよな。いや、おかしなのがいるよなって。だから、思いっきり声出していると、だんだんオーラが違ってくるの。ちょっといろんなことが解決しちゃうの。わかるかな？人間ってな、相手に変わってもらいたがるんだよ。ところが自分が変わればいいんだよ。自分の気が大きくなってくと相手は何も言わないんだよ。で、気が弱くて負けてんのに、自分がどのぐらい正しいかを話してんだよ。正しいから負けてんじゃないんだよ。大概正しいやつってもうちょっと強いんだよな。正しくて弱いってすごいよな。ね。だから今年は実践だからね、2月から本格的に火の鳥の行とかそういうのやりたいね。だからそのためにはクレから教えなきゃいけないから。で、俺クレからずっと教えてんの。で、なんでそんなことを教えてんですかって言うと、人間っていうのは人間からオーラが出てんじゃないんだよ。オーラというエネルギーの中に生きてるんだよ。わかるかい？俺たちはオーラの中に生きてんだよ。だから牙もなきゃ爪もなくて、なぜ人類はここまで生き延びたかっていうと、オーラに包まれてんだよ。この鎧みたいのが小さくなっちゃう人がいるんだよ。これが大きい人と小さい人がいるんだよ。木なんか自分の好きなように大きくできんだよ。大きくもできるし小さくもできるんだよ。俺なんか都合悪い時はスーッと小さくなっちゃう。何でもできんだから。ね。大きくすることもできるし小さくすることもできる。そういうのを教えたい。いいか？人間の手って7。親指のここ1、2、3、4、5、端が6、で、裏が7、こっちが手のひらで8、1、2、3、4、5、6、7、8。ここから光が出るんだよ。これを発光というんだよ。で、出る光は白い光なんだよ。だから人間はこの発光の光で手当てと言って、子供の病気治したり、いろんなものを治してきたんだよ。OK？ それで、変な霊やなんかがついた時にも、こういうので落とせるように神様がしてくれてるんだよ。ただ、使わなくなっちゃったんだよ。使えば無尽蔵に出るんだよ。この前、恵美子さんがね、謎のクリーム顔に塗って、チャクラを取ると、チャクラが開くんだよね。チャクラが開くということは、宇宙とエネルギーがつながったからものすごいパワーがあるんだよ。OK？ だすごいパワーがあるんだから、はぁってこうやってやればいいのに、はぁとかって、なんなんだよ、それはよ。ふぬけ。本当に。だからみんなで、エネルギーもらって、人の霊なんか10人ぐらい一発で飛んじゃうんだよ。気合で飛ぶんだよ。それも気合ってのはね、気と愛情の愛な。人のために出してあげる気なんだよ。それってすごい愛情なんだよな。だから神様って無防備に俺たちのことをこの世へ出さないんだよ。因果が強い人って、それ定めが強いって言うんだけど、定めが100の人っているんだよ。その人は100の強い意志を持ってるんだよ。わかるかい？だから因果は罰ではないんだよ。よくこんなの聞いたことない？前世この人と一緒になるはずだけど、なんていうの？違う、前世定めじゃない人と結婚してとか、わかるかな？ってことは定めじゃないやつと結婚したんだよな。定めって変えられるんだよな。言いたいことわかるかい？ だから定めではこの人と結婚するっつってたって、この人と結婚なら首吊るとか家出するとかって本気になって嫌がったら、定めって消えちゃうんだよ。だ人間っていうのは500の定めを持ってる人には500の意思があるんだよ。そうするとプラマイゼロになって実はどこにでも行けるんだよ。 OK かい？それでどこに行こうと、この人生を明るくて人に親切にしてると因果ってどんどん消えてっちゃうんだよ。起きたとしても大した因果じゃないんだよ。因果は罰じゃないんだよ。因果は罰じゃないんだよ。だって罰だとしたら罰を受けるために生まれてくるんだよな。じゃあ神は罰を与えるんですか？神は罰を与えないんだよ。同じ目に遭わないとわからない人がなるんだよ。で、人生を明るく生きて人に親切にして作った因果はないんだよ。因果ってのは暗いか心配事してるか人に対して不親切にしたか、これで起きるんだよ。だからたったこの2つだけをやればいいんだよ。でたったこれだけですかって言うと、やってみると大変なんだよ。俺いつも笑顔でいるんだよ。で笑顔ってボランティアだよ。いつもみんな俺に会いに来てくれるの、俺がいつも機嫌がいいからなんだよ。で俺嫌なことだってあるんだよ。人生ってのはいろいろあるんだよ。でそんなこと知ったこっちゃないんだよ。俺は機嫌がいいと決めてるんだよ。で俺はいつも楽しいんだよ。そうするとなぜか楽しいことばっかしになっちゃうんだよ。だから機嫌がいいんだよ。で結局嫌なことはないんじゃないですかって、ないんだよ。いや、ただ嫌なことが起きても機嫌よくしてるといいことに転化しちゃうんだよ。わかるかい？だからそのうち神様ってね、日本って今知らないけどレモンって取れないじゃん。外国人がよくね、レモンをレモネードに変えるって言うんだよな。要するに酸っぱいものでも工夫すりゃ美味しいのものになるって言うんだよ。だから俺は日本人だからさ、日本って砂糖取れなかったの知ってるかい？砂糖って沖縄とかさ、だからレモネードとか作れないんだよ。だって砂糖ねえから。だけど日本人ってすごいよな。梅の酸っぱいやつをなおかつ塩につけてさ、梅干しってのを作ったんだよな。わかるかい？神様は困らせようとしてないんだよ。だ俺に神は病気をくれたんだよ。そしたら俺は丸カンを作っただけなんだよ。絶対に困らないんだよ。神は幸せに変えるものをくれるんだよ。ストレートに幸せをくれるんじゃないんだよ。これをもらったらどうしてこれを幸せにしようか、わかるかい？車がドンとぶつかったらこれが不幸をくれたんだけど、こんなもんで助かってよかったっていう、わかるかい？今俺たちは不況というのをもらってんだよ。この不況が飽きんどを育て、サラリーマンを育てるんだよ。な、景気のいい時っていうのは木でも何でもあんまり雨が降ってな、調子のいい時っていうのは根っこを伸ばさないんだよ。だって根っこ伸ばさなくたって水分はいくらでも取れるんだよ。そうすると日照りが来るとダメになっちゃったり、風が吹くと倒れちゃうんだよ。ところが不況になると一生懸命一生懸命な、生きよう生きようとしてな、根を張るんだよ。で少しでも根を張っていろんなとこから水分を取ろうとするんだよな。だから不況があって景気がいい時があって、不況があって景気がいい時があって、俺たちは今不況をもらったんだよ。で文句言っちゃダメなの。 ポーカーでも麻雀でも来た手に文句言うやつで勝ったやついないの。自分がもらった手でどうやって上がるか考えるの。で、神がハンデをくれたと、それは優秀だから。神は俺たちをいじめようとしてないの。何があっても肯定的に取る訓練なの。だから肯定論者っていうのは努力なしでは出来上がらないんだよ。ぶつけられたら痛えって、なんだこいつ、その後にこんなもんで済んでよかった、ひどいのになって、ぶつけられてから1年ぐらいブツブツブツブツ言ってているんだよな長いよな、だけど、いや10年言って飲めるよ、だけど1年でもな、半年でもいいからさ、少し勉強したら短くなるじゃん。だから成功とは努力がいるんだよ、考え方でもな。でそれをやるために俺たち出てきてんの。だから魂は成長するために出てきてるから。俺いつもここでパーティー見ながら、もっと楽しくなんないかな、もっと楽しくなんないかなって見てんの。したらだんだんだんだん来る人が増えてきて、今の悩みは入りきんない入りきんないな。俺なんで学校嫌いかって言うとね、学校の先生って面白くしようという努力がないよな。わかるかい？あれ優秀な人がなるからだよな。わかるかな？面白くない授業に耐えられたやつがなるんだよな。わかるかい？ところが俺みたく耐えられない人間だと、授業中でも帰っちゃうんだよね。だから自分がつまんない話に耐えられないぐらいだから、ひとりさんの話って面白いですねとかって言うんだよね。でそれって俺が面白く話してるからなんだよ。わかるかい？面白くつまんねえ話は努力なくてもできるんだよ。だってただ言ってりゃいいんだもんな。だけど面白い話は面白くしようと思わなきゃできないんだよ。で面白くする気になったら絶対面白くなるんだよ。一回山形で講演会あって、帰りにね、みんなで社長たちとねコンビニ行ったので、またエロ本が売ってたから俺が買ったのよそしたらそこにね、講演会に来てた人がいたの。それで女の子なんだけどさ、どっかの奥さんでさ、でその人がね、ひとりさん本当にねエロ本とか買うんですねって言ったから、あんたのお師匠さんは嘘をつくような人じゃないって言ったらねなんかすごくね、この人についていこうっていう気がしてね。だからいや、人生だから面白く生きようと思えば何でも面白いんだよな。うん、堂々としてる。気の弱い人はね、エロ本買うとき他の本を買って間に挟むらしいの。ああいうのが嫌なの。それなら潔く3冊買ってこれお願いしますって言わないとね、嫌なんだな。いや、どうでもいいんだけど。それで 男の人はね、あ、さっきね、おばちゃんがね、若い子に向けて、最近ね、その若い子に対する質問が多くて、最近、この前、恵美子さんがね、ひとりさんは、中高年以上のファンが多くて、若い人のファンが少ないんだって。そんなことないよね。だから、いや、俺その時言ったの。それは、俺が若い女性が好きだっていうことが知れ渡ってないんじゃないか。まずこちらが愛さなくてはダメなんだ。そうすれば向こうも愛してくれるんだからって。うん、いや、で、まあ、で、若い人の話したとき、今からの日本な、俺たちの頃は車が欲しいとかさ、彼女が欲しいとかな、今の若い子ってあんまり望まないんだよ。なんでかというと、生まれた時から家に車があったりさ、だから車ってそんなに、今の人にとっては、いや別に一杯飲めるし、バスとか電車の方がいいよとかつって、車欲しがらないの。あんまり彼女も欲しがらない。で、なんで彼女欲しがらないかっていうと、男と女ってね、お芝居してたの。なんか女は弱いふりして、弱い男は強いふりして、なんかお前を守ってやるぞみたいさ、嘘で成り立ってたんだよ。うん、ところが、それが最近、小学校とかずっと女性といると、女って強いなと思って。で、彼女いなくてもアダルトビデオ借りてきたり、済んじゃうんだよね。それで、アダルトビデオの女の子ってそれなりに綺麗だし、気使わないじゃない。ただ実際の女の子ってさ、そんなに綺麗でもないのに気ばっかりで、ね、使わせられて。うん、だから恋人いらないかなとか分かるかな、うん、で、いや何したいのって言ったと、いや神的な話だよ、これ神的な話をしたいの。で、神的な話なんだけどね、おがちゃんのとこで、ほら居酒屋さんやってるからね、そこで何だっけ、施設の子やなんかを呼んで招待してやりたいんだっていう話した時、みんなに寄付を募ったらすっごくみんな寄付してくれるんだって。だから今ってこうそういうことに寄付したり、なんかだんだんだんだんこう、なんていうの、わかるかな、彼女に対してとか車とかそういうんじゃなくて、それいろんな形で満たされてきて、魂が満たされることに少しずつ向かってんだよね。今の若い子ってのは先端だから、だからそういう子たちが今何望んでるかっていうとね、うちのついてる神社もね、最近みんなから300円徴収して、こう、玉ねぎ切ったりなんかしてんだけど、炒めたりしてんね。いろんなもの出てくんだけどさ。で、お手伝いしてくれる人がいるんだよ。で、お手伝いの人ってずっと手伝ってくれて、なんか300円払ってんだよね。で、いや、これから人って何が楽しいのかなって、こういうパーティーとか、要するに同じ気持ちだったり、うちの会って、今こんだけ人が集まってても、人の悪口ってないんだよな。人の悪口言わなかったり、ひとりさんが好きだったり、わかる？これが人の役に立ったりとか、いろんなことをすることを、だから、これから若者が求めることも、俺たちが日本が向かう道も、なんだろうって言ったとき、マルカンってね、これから何ですかって言ったとき、レジャー産業なんだ。うん、だからうちの最大の敵は ディズニーランドってこと。だってね、楽しいとこ行くわけじゃない。これからね、ここも楽しいから来てくれた。それから、ついてる神社もね、楽しいことある、みんなで話しする。今、千人修行のカードを作ったんだけど、みんなでね、火の鳥の行とかやってんだよね。で、十人行くとこう、十って書くようになってて、ものすごくみんな楽しそうなんだよ。で、お料理食べて、フランスがお金持ちだけの話だよ。フランスとかで、ね、貴族が成熟期になった時、何が楽しみになったかっていうとね、サロンっていう、そこのマダムみたいのがサロンっていうのを開くんだよ。そこへ集まってきてお話ししたりなんかして、結局人間交流なんだよな。で、これからこういうのも心一つにした人が集まってきたサロンのように、ついてる神社みたいのが日本中にできて、話して、また秋田行った時そっちの神社行ってみようとか、みんなでね集まって話し合える。で、基本は人生明るく生きる、人に親切にする。で、このことを忘れなきゃったら、ものすごく楽しいし、守護霊さんも味方するし、指導霊さんもついてくれるし、うまくいかないようなことでもうまくいっちゃうの。だから、やってみるといいし、俺はそれを証明し続けたいの。だから、どんなに不況が来ようと、俺は全然参ったしてないの。神は人に夢と希望を与えられる企業は絶対潰さないの。だから俺は夢と希望を与えたいの。ただ夢と希望が変わるの。わかるかい？ご飯が食えなかった時は腹いっぱい食えることが夢だったの。車持てない時は車持てることが夢だったの。でも今の人たちにそのこと言ったって、もうすでに手に入れちゃったものに夢を持てはできないんだよ。だけど、魂の夜明けにふさわしいことって何だろうって言ったとき、こういう人間って明るく生きて人に親切にするんだよ。そうすると、みんな一人一人道が違うからな。その道でこんな楽しいことが起きた。それが話し合える場所だよな。わかるかい？だから夢ですらこれからは物質ではなくなってきたんだよ。いよいよ魂の時代に入ってきたんだよな。わかるかい？だからこれからそんなものが提供できる一人さんであり、丸勘であったら、どんどん発展するしね。おそらく、こんなに混んでてもきっと来年はまたみんなの顔が見えます。どうもありがとうございました。
ひとりさん、素敵なお話本当にありがとうございます。会場の皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。